ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中稔さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。また6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で65歳になられます。これらの方々をはじめとして、まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月31日、安倍総理は国賓として来日したチャン・ダイクアンベトナム社会主義共和国主席と首脳会談を行い、日越共同声明を発出しました。共同声明では、両首脳は2018年4月に開催された南北首脳会談を含む朝鮮半島に関する諸懸案の包括的な解決に向けた最近の前向きな進展を歓迎した。両首脳は国際的な協力および関連する国連安保理決議に基づく義務の完全な遵守の重要性を強調するとともに、地域と世界の平和、安全、安定、協力および発展のため、関係当事者が朝鮮半島の完全な検証可能なかつ不可逆的な非核化を含む課題の平和的外交的解決を目指す取り組みを継続することの緊急性を確認した。両首脳はまた拉致問題を直ちに解決するための協力を強化することに対するコミットメントを再確認したと明記されました。また6月4日、安倍総理は総理大臣官邸で政府与党連絡会議に出席し、冒頭の挨拶で次のように述べました。諸般の事情が許せば、6日からワシントン DC を訪問して日米首脳会談を行い、米朝首脳会談を直前に控え、トランプ大統領と2人で対北朝鮮政策について最新の情報を交換し、今後の方針をすり合わせたいと考えております。米朝首脳会談を拉致、核、ミサイルといった諸懸案を前進させる機会とするため、 日米で緊密に連携してまいります。特に最重要課題である拉致問題について、米朝首脳会談に向けて拉致問題を解決するため、日米で緊密に協力していくことを改めて確認したいと考えています。ワシントンに引き続きカナダを訪問し、8日から9日にケベック州シャルルボアで開催される G7 サミットに出席いたします。北朝鮮問題についてはその直後に米朝首脳会談に臨むトランプ大統領とともに基本的な方針を確認し、 G7 として米朝首脳会談の成功を後押しする力強いメッセージを発出したいと考えています。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月7日にワシントンで安倍総理はトランプ大統領と日米首脳会談を開催いたしました。そこでの成果の一つというのは、北朝鮮が非核化に向けて具体的な行動を取るまで、日米両国というのは制裁を解除しないということで、完全に一致したということが挙げられるだろうと思います。日米首脳会談の後の共同記者会見で、トランプ大統領はこの制裁に関連してですね、最大限の圧力という、アメリカはずっと進めてきたものですが、これは完全に効いていると、しかしこれからアメリカは北朝鮮と、いわば友好的な交渉をしようとしているので、これ以上この最大限の圧力という言葉は使わないと、改めて、それをトランプ大統領は確認をいたしました。しかし最大限の圧力という言葉は使わなくとも、当然アメリカの制裁は続くということでありますし、アメリカの姿勢が変化したわけではないということも当然であります。もともと最大限の圧力という言葉は、中国を含む多くの国々がそこに参加して、そして経済的な圧力のみならずですね、外交的な圧力も北朝鮮にかける、それが最大限の圧力という意味だったわけですので、その点からしますと、もうすでに南北間には2回首脳会談が開催をされた。さらに中朝間、中国と北朝鮮の間にも2回首脳会談がこの数ヶ月の間に開催されているわけでありまして、そういう点を見ると、もう外交的な圧力という点での状況が変化しているわけですから、現在最大限の圧力という言葉はもう適当ではないという、そういう状況になっているということですから、トランプ大統領がアメリカも最大限の圧力という言葉を使わないんだと言ったことは、ある意味でこれは当然であると言っていいと思います。それは現実的な態度だということであると。またその現実的な姿勢ということで言いますと、トランプ大統領は共同記者会見の中でですね、非核化に関する、あらゆることが完了した場合、その際には北朝鮮と国交正常化ができることを願っているという、そういう発言がありましたが、この国交正常化を いわば最終目標としているということも、まあ、現実的だと言っていいと思います。まあ、さらにトランプ大統領は米朝の首脳会談というのは一回で決着しないだろうと、まあ、それ以上かかるんではないかという、その点もまた改めて、述べましたが、まあ、これも非核化のプロセス、非核化の過程というものがどうしても技術的に時間がかかるということを考えますと、まあ、その間に米朝首脳会談がまた開催されるということは当然これも現実的な、いわば姿勢といいますか判断だと言っていいのではないかと思います。なお、このいつ制裁を解除するのかという点につきましては、日米首脳会談が持たれた6月7日にポンペオ国務長官が記者会見をいたしまして、まあ、そこでポンペオ国務長官が強調したことは、まず朝鮮半島の CVID、まあ、すなわち完全でかつ検証可能で、後戻りしない、不可逆的な非核化と、まあ、それだけ、CVID というものだけが受け入れることが可能な、受け入れられる成果なんだということをポンペオ国務長官は強調いたしまして、でその CBID が実現するまで、制裁の解除というのは起こらないだろうというふうにポンペオ国務長官は明言をいたしましたが、まあ、要するに経済制裁の解除というのは非核化の最終段階に行うという方針を示したわけであります。まあ、これはアメリカの独自制裁というのは簡単には解除されないということでありますし、まあ、むしろそのアメリカの独自制裁の前にですね、国連の安全保障理事会の決議に基づく制裁が緩和される、解除されるという可能性も当然考えられるということになりますが、しかしその際極めて重要なことは、国連安保理の制裁が緩和されるためには非核化だけではダメであって、非核化のみならず北朝鮮が CWC と呼ばれる化学兵器禁止条約に加盟をする、まあ、そして、化学兵器を、まあ、放棄する、廃棄するということですが、まあ、それが最低の条件になるということであります。したがってこの化学兵器禁止条約に北朝鮮がきちっと加入をしてくるのかどうか、まあ、それが、今後の米朝関係の中でも注目される一つの問題と言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。
修ちゃん元気ですか？姉さんです。 私の顔を覚えていますか。健一さんとともに72歳になっています。しゅうちゃんも64歳になりますね。私はいつも仏壇に飾ってある40年前にいなくなった時の薩摩湖で写した23歳の写真に朝夕語りかけていますよ。64歳の今の写真を送ってくれないかな。40年目の冬ですね。隣の国韓国、平昌オリンピックも明日25日で幕を閉じますが、しゅうちゃんのいるところはそこよりも北の方ですね。想像もつかない極寒の地での生活をと思うと身震いがします。暖はしっかり取れているのだろうか、体はどこも悪くはないだろうかと、一日も早く暖かい鹿児島に帰らせてあげたいと思っています。今年は例年よりも寒さが厳しかったのですが、しゅうちゃんのことを思えば暖房の効く暖かい部屋で過ごしている私たちは贅沢ですよね。しゅうちゃんの部屋も用意してありますが、その部屋に入ると日本史、世界史全般、大辞典がきれいに並べてあります。またしゅうちゃんが使っていたアルコールランプで火をつけ、サイフォンでコーヒーを沸かし、愛用のコーヒーカップも当時のまま書棚の花壇に並べてあります。早く取りに来てね。自宅の庭から見える土原の丘は昨年の大雨で一部崩れ落ちました。鹿児島は白洲台地が多いものね。本当にびっくりしました。高尾の市川所有の山の反対側の山は大部分が崩れたままの状態になっています。日本の安倍総理はいつも各国の首脳に拉致問題の件の協力を呼びかけていただいています。私たち家族も毎年毎年あの地この地全国全県の皆さんに訴え続けていますよ。被害者は日本国国民ですものね。何としても日本に帰ってこなければ北にいること自体がおかしいのです。まだまだ私たちの活動が足りないのでしょうね。本当に申し訳ない。今年もこれからももっともっと頑張るからね。必ず会えます。しゅうちゃんも体にだけは十分気をつけて希望を持って生き抜いてください。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。